はい、皆さんこんにちは。今日はですね、16回の、論述、実技の論述の、試験対策という形で、すでにですね、テキストはウェブの方にアップされておりまして、ここでの音声解説はこのテキストに基づいてですね、それを解説するという形で進めていきます。実は今日はですね、こちら の解説といいますか説明にですね、前回の15回 の2級試験でですね、見事に合格された前回の生徒さんに参加していただいてですね、説明をに一緒に入っていただくのと、それからその時の体験とかね、経験も少しですね、お話をいただければと思ってます。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。それではですね、これから始めていきたいんですけども、まずですね、このテキストの一番、第1ページ目ですね、その2級実技試験論述対策の前哨という形で、黒丸、6項目書いてあるんですけど、中には今回初めて受験されるっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、そうですね、この論述の試験のその筑語録っていうですねものを見ながら、それを読んで、で問いに対して答えを書くと、そういう、やり方なんですね。ですから、もしですね、まだその筑語録っていうのをね、見ていない方がいれば、これはキャリアコンサルティング協議会ですね、これのホームページの中にですね、過去問というのがありまして、でその中で2級の論述という形で、PDF の形で過去3回分ぐらいですね、載ってますんでね、でそれをまず見て、最初に見ていただくということを前提にしているというか、ぜひそれを見た上でこれをですね、テキストを勉強していただくといいと思います。はい。それではですね、じゃあ中身の方にこう入っていきたいと思いますけども、まず一番最初にこの黒丸でね、挙げているそのこの論述の試験っていうのはね、その問題をその読み解く力とかね、それから問題とか目標の把握、方策、これをですね、頭の中でちゃんとこの考える展開、できるかどうかって、そこを問われている試験なんですね。で少しこれはね、全体の話、2級の試験の話になりますけれども、2級 の試験は大きく分けると学科と実技に分かれますよね。で実技はまた論述と面接と、でそれぞれこう問われていることが違うので、そこをまずね、理解していただきたいと思うんですけども、学科は当然のことながらね、キャリアコンサルティングっていうことに対してのいろいろな理解とか、それから情報を知るということ、理解ですね、主に知識ですね、そこを主に問われていると。で逆に論述はね、そうなってくると何かというと、実際のその筑語録なんですけども、キャリアコンサルティングをやったその内容からどうやってそれを読み解くかとかね、要は簡単に言うと考える力ですね、これを問われている。で一方、面接はね、これはもう試験20分なんですけれども、実際にクライアントを目の前にして、いかにその面接とか面談をね、の実技っていうか、これをできるか、どういうことかっていうと、関係構築ができるかとかね、それからちゃんと進めていけるかっていう、そういう本当のこう面談の実践のスキルを問われている、ということをまずね、理解していただきたいなと思います。はい。それでですね、ではこのですから、この論述の論ですね、論というのは論理的な論ですよね。ですからここのテキスト全体そうなんですけども、これは面接とこの実技に関してもね、やっぱりそれぞれの基本の一つの型ですね、これをまず理解して身につけた上で、まずそれをやりましょうっていう、アプローチですね。それがちゃんとできれば、そのように応用っていうのはいろいろねできるわけなんで、決してね、面接の 基本の型だけで全てをやるわけじゃなくてね、はい、特にまあ試験受験っていう意味ではこの基本は大事です。まあそんなことで今ねちょっと長くなりましたけど、黒丸の1番目ですね。でその次ですね、これ時間はあの起立の時間って、60分なんですね、うん、ですけどこれをですねここに書いてあるようにですね、じゃあパッと見てねすぐ書き始めるとかそういうことはまああんまり良くないですね。しっかり何を書くかっていうことをちゃんと頭の中に整理して、それからまあ書き始めないと、書いてから直すとかね、で現実問題としてそうですよね、書いたものをね直してる時間ってないと思うんですよね。
そうですね、なかなかその一旦書いたものをこう後で直すとなると、うん、一文字直すだけでもこう全体構成に影響するので、やはり最初にまあ下書きなり、
うん、
なんかそういったことをしておいた上で、まあ、聖書的に最後こう書き出す、そうそう記述するっていうのが、まあ、人によって多少その違うと思いますけども、そうですよね、うんうん、まあ、そういうやり方が一番安全じゃないかなっていう気がすごくしますね、
うん、そうですね。ですからここに書いたね、あくまでも目安であって、人によっては、まあ、書くのがね早い人は、しっかり早い人は30分ぐらい考えてもう20分で記述ができてね、で念のためにこう見直しが10分っていうのもあるかも、だからあくまでも一つの目安ですけども、しっかりこう考えをまとめる、まあそれもそうですね、実際に余白とかいろいろね用紙ありますから ね、
そうですね、はい、余白をうまく使われるといいと思いますね、
うん、そうですよね、はい、だからあの見直しっていうのはね、最後に見直しっていうのは、まあ、手におはとか間違いの誤字脱字とかね、そこを整理するぐらいで、あの書いてることを書き直すっていうのはね、まあ、そんなことをやってるときっともうあの内容が結構ねついつも合わなくなっちゃうん で、
そうですね、はい、
うん、失敗のもとですよね、はい、あとねその下に書いてあるですね、これ実際にはまあ鉛筆でまあ書くわけなんですけども、あのこれ結構ねあの最近皆さんもそう字をね鉛筆で書くとかってあんまりやってないんで、結構聞くのはですねもう手が疲れちゃってね、最後なんかあのもうはあのなな指の握力がなくなっちゃったとかね、まあ、そんなことも聞くぐらいで、しっかりここをね実際に、まあ、この分量ですよね、これを時間内に書くっていう練習も必要ですよね。
そうですね、うん、あのこれも案外ちょっと侮れなくってですね、あの今根頃さんもおっしゃったように、うんうんうん、我々最近も IT とかで、うん、あのコミュニケーションしたり文字を作ることに慣れてしまっていますので、はいはいはい、実際に鉛筆でこう書くっていうと相当疲れがあります
し、ですよね、うん、
ですので私もやっぱりあの直前はレポート用紙の1行に大体35から40文字ぐらい書くと、どれぐらいの字の大きさで書いていくとそれぐらいの字数になるかなっていうのをちょっとこう体に染み込ませる、覚えさせるっていうことを少ししましたね。
そうですね、自分の字の大きさもあるから1行に何文字ぐらい書けるのかとか、うん、まあもうね手が疲れちゃって頭の中にあのうまく指が動かないんじゃしょうがないんでね、これもしっかりもう事前にね、まあ、練習というか確認ですね、はい、それからその次はですね、まあこれ今ねお話したこととダブりますね、あのもうね一度整理したものを書き始めたら、まあ、それを書くということで書きながらまあ修正とか訂正もうこれしてるともうそれこそがまあうまくもうまとまらない原因だと思うんでね、まあ、これをよく頭の中に入れておいてください。それからまあこれもその次ですけどね、論述の回答にこれ皆さんまあ、一つの考え方とかね、どういうふうにこれをまとめるか読み取るかっていうこともですね、やっぱりこれは基本的なこうセオリーがあるんで、まあ、語って言ってもいいと思うんですけどね、まあ、それもこう論理的論述ですからね、まあ、これをまあ今日これからねここでお話をしていきます。で最後にね、その 無理にっていうかね、まあ、あのせっかく勉強したんで、まあ、キャリア理論とかね、まあ、言葉のね、まあ、いかにもキャリアっていう用語をたくさん盛り込んだ方がね点数がまあ取れますよとかね、まあ、そういう方もいるんですけども、基本的にはそれはねあまり意味がなくて、本当にこう意味が分かっててちゃんと書くんだったらいいんですけども、もう言葉だけ埋め込むとか 何しろ理論をそこに書こうとか、これはこの本質的に言ってそういうものではないんですね、うん、ですからあんまりこうキャリア理論とかですね、用語を、難しい用語を使わなくちゃいけないと、それは意識しないでくださいというか、逆にやる必要はないと思います、まあ、ここでしっかり勉強したことができればね、十分回答はいい回答できますから、はい、じゃあここまでのが今1ページ目なんですけど、何かここまでのところ大体よろしいですか。
そうですね、根頃さんが今最後におっしゃったところも結構ポイントかなと思ってまして、うんうん、さっき言いましたように、もう紙面にはもう限りがあるし、文字数も限りがあるので、うんうん、変にこう理論を展開するよりも、うんうん、やっぱりクライアントの立場でどうしてあげたいかっていう自分のその思いとかをそこに綴るっていう、うんうん、はいはい、なんか自然な思いをここに限った方がいいような気がします。
はい、はいはい、そうですね、なし今までね、そういうやり方で多くの方もちろん合格してますんでね、はい、ではね、次の2ページ目に行きたいと思います。でここからはね、もうね、皆さんさっきの お話ししました過去問ね、まあ、これを見ていただいて、ここではね、過去問をこういう掲載するってことはね、これは著作権の問題もありますし、できないんで、皆さん独自にねそれぞれ見ていただいて、で見ていただいて分かるようにですね、もう問いっていうのは問1、問2、3ってもういつ毎回決まってるわけなんですね、うん、ですからこういうふうにですね、解説っていうか考え方を整理することができます。で問1、ここにね赤字っていうか書いてありますけど、問1はどういう、こう質問、設問なのかっていうとですね、今この筑後録を読んで、相談者がこの面談で相談したい問題は何かを記述せよと、まあ、これなんですね、うん、でこの問1はね、割合と皆さんまあこれまあやりやすいというか、ここにね書いたように、この、相談したい問題って書いてありますね、この相談者ですね、うん、相談者がこのね、相談したい問題っていうのはまあいろいろあるかもしれないけども、ここでの一つのポイントはね、この面談に来た時ですね、来た時にまあこういうのを相談したいんだとか、こういうのを悩んでるんだっていう、そのですね、その問題ですね、これだから時点がそこっていうふうに理解してください。当然ね、これ面談をしていくとね、いろいろこう、まあ、気づきがあったり、キャリアコンサルタントの話を聞いたりして、当然考えが変わっていくとかね、もしくはこう展開していくわけですよ。そうするとまあ、新しいまた何か問題も出てくるかもしれない。でもここで問われてるのはそれじゃなくて、来た時にね、何が相談したかったのかっていう、まあ純粋にこの原点ですよね、で、まあ、これを問われてるっていうことなんで、そこをしっかり理解して、うん、ですからこの黒丸の2つに書いてあるようにですね、うん、いろいろねこの面談の中で、展開して言ったことは、まあ、あまりここは意識しなくて、うん、このね CC ってこう書きましたね、2番目のね、これは相談者がキャリアコンサルタントの役ですね。でこのテキストの中でも CC とかね、まあ、CL、 CL はクライアント、相談者ですねっていうのを、まあこれ長いですから使ってます。で実は試験のねこの回答用紙の中でもね、CC とか CL って使ってもいいというか、あんまり長くなるようだったら使っていいと思います。何かというとね、この問題自身にキャリアコンサルタントのことを CC と略すっていうふうに、もう問題がそういうふうに記述されてるんでね、だからこの問題を回答する以上はそれはこう CC って書いてもそれは全く問題ないんでね、というふうにちょっとね理解しておいてください。それでこの黒丸の3番目なんですけどね、でねこれ私もねこう今までの過去問を見ても、こう以前というかな、まあ前以前のものは割合とに素直にね、この筑後録の初めの方に、例えば今日はどんなご相談ですかってキャリアコンサルタントが聞くとね、まあこんなことでこういうことですって割とまとまって書いてあってね、うん、それをうまくこう要約するということでやりやすかったような気はします。ですけども、なんか最近の傾向としてね、 まあ、それだとあまりにも簡単になっちゃうのかもしれないけど、少しねこう分散してるって感じ。最初にこう書いてあるんだけど全部最初に言わなくてね、ということがありましてみたいな点点点って書いてあってね、で残りをですね結構あの筑後録の最後の方にねこう分散して書いてあるっていうケースが問題であるんで、ちょっとそこは要注意なんですね、うん、まあ、そこは注意深くあの見る必要がありますね、はい。まあ、これはねあの具体的にどうかっていうのはあのこの補助教材の中で過去問の中でまたね触れていきますからね、はい。それからあのその次なんですけども、これはあの皆さんそうですね、初めての方は まだ見たことはないと思うんですが、回答用紙ですね。回答用紙って A4 の1枚で問1問2問3ですけど、例えば問1はねこう罫線が引いてありまして3行なんですね、まあ、結構幅はあるんですけども、ですからそこに3行に書くっていうので、で大体どのくらいの文字数が書けるかっていうのをね、これを把握しとく必要があります。うん、あの例えばこれ3行なんでね、大体1行って手書きで書くとね、まあ30文字とか、まあ多い人は4、まあもうちょっと詰めて書きゃ45文字とか書ける。私はそれでここではですね、まあ、100から120ぐらい、このぐらいが適当かなと思ってます、うん、なのでそれを意識して、まあ、これも事前にね書く練習でもその分かると思うんですけども、うん、ということね、文字その中でこう書くわけですね。そうするとね、筑後録の中で確かにこの相談者が相談していることをそのまんまね何もしないで写したらですね、当然結構量はまあ多くで、これより多くなっちゃうと思います。ですからそこを大事なところをちょっと要約するっていうのがポイントですね、うん、だけどもね要約するんだけど、あの一つポイントは、一番相談者が結局何が相談したいって、最後はねこういうことで悩んでるんですとかね、迷ってるんですとかね、どうしたらこのことがどうしたらいいかわからないって、こういうふうな言葉が書いてありますから、この問1の最後に書くのは、その前はそれに至るまでのまあ状況とか説明なんですね。最後はその言葉を、同じ言葉を使ってということで悩んで相談に来たとか、ね、それはあの表現を変えないで書くっていうのはポイントですね、はい。まあ、これがあの書いた一番最後のね、うん、点ですね。まあ、ここに書いたが問1の、まあ、基本的に押さえておかなくちゃいけないこと。まあ、あとはねこれ具体的な過去問でやるのが非常に分かりやすいと思うので、一応ね問1に関しての基本こんなことに書きましたけど、ここはどうですか、いかんですか。
そうですね、あの比較的この問題というのは、書かれているクライアントの言葉を、はい、まあ、拾ってきてそれを、まあ、あのそこに書くっていう作業でいくと、はい、まあ、比較的回答しやすい、
そうですね、
質問ではあると思うんですが、これ一つ気をつけないといけないなと思うのは、うんうん、その言葉を要約するプロセスで、
うんうん、
自分のその解釈を入れて表現してしまうっていうことが時々練習の段階でも起こりうるので、
うんうん
うんうん、ここはそのままクライアントの言葉を素直にこう取ってきて記述するっていうことを意識することがポイントなのかなという気がします。
いいね、いいあのポイントだと思います。これ自分のねこの段階ではね、特に問1はね、まあ極端に一切自分の考えとかね解釈入れる必要はないんです、うん、これ相談者が相談したいことなんで、相談者のことをうまくまとめるとかねっていうことはポイントですね、うん、そうですね、はい、いい点ちょっとね言っていただきました。ではね次3ページ目いきたいと思いますね。でここからがってか次問2なんですね。問2はですね、どういう問いかっていうとですね、キャリアコンサルタントとしてあなたが考える相談者の問題は何か、まあ、記述せよという、こういうあの決まったねこういう問いなんですね。でここでね、キャリアコンサルタント、だからこれはキャリアコンサルタントと今受験しているあなたですよね。あなたがこの筑録を見てね、でこれあのそうですね 慣れない方ははじめどういう関係はね、3人いるって感じですよね。その筑後に乗っている相談者と筑後の中で行っているキャリアコンサルタントがいるわけですね。であなたはですね、もう一人それを見ている3、まあ、もう一人のコンサルタント、客観的に見ていると、そういう構図ですからね、うん、でここで言ってるキャリアコンサルタントとしてあなたってのはこの今それを客観的に見ているあなたですね。あなたが考えるですね、で相談者の、もうこれまたね、相談者の問題って問一も相談者の問題は何かですけども、この問題っていうのが全然こう質が違うってことですね。それでね、ここに書いたようにですね、その問一の問題っていうのは同じ問題なら、むしろこれ問題1ってね、番号をつけると問題1で、問2で問われている問題、問題2ってね、ちょっとこれ分けた方が説明もしやすいし理解もしやすいと思うので、ちょっと分けますね。これね、別なんですよ、完全にですよ、ね、じゃあ問2のこの問題ってのはこれどういう問題かってことですよね、うん、でね、この問題2っていうのはね、その問題1っていうのは、これはクライアントが自分で、まあ、抱えている、まあ、問題ですよね、うん、でこれのですねっていうのは、それはこう、まあ、問題ではあるんだけど、それっていうのは原因になっていることがね、まあ、必ずあるわけですね。その原因に、まあ、なっていると考えられる問題、うん、ですね、はい、ですね、その意味なんですね、問いにって。それをね、キャリアコンサルタントとしてそこを、まあ、理解読み解くって感じかな。これはね、筑後録では、うん、よく読まないと、それが何かっていうのをそこから拾うっていうのがポイントですね、うん、まあ、だからこの質っていう意味では、ここに赤字で書いたようにね、うん、この問題にっていうのが、こっちが原因、これを解決することによって問題1の解決につながると。例えばね、まあ分かりやすく、まあ、すごく分かりやすく言うとですね、例えば相談者がね、まあ僕、まあ小学生みたいになっちゃいますけど、僕はこんなに勉強頑張ってるんだけどね、もう成績が全然良くならなくて本当に困ってるんですってね、僕はこんなにね頑張ってるのに、なんで成績が上がらないのか分かりませんってね、どうしたらいいんでしょうかって、こう相談に来たとするますよね。そうすると、相談者の問題っていうのは成績が上がらなくて困ってるっていうのが、これは相談者の問題ですね。で話をいろいろこう聞いてみると、っていうかね、筑後録を読んでみると、なんでその成績が上がらないのかっていうのがね、見たらば、例えばこの勉強方法がすごい間違ってると思われると、この勉強方法をやってたら成績上がらないよねっていうのが、キャリアコンサルタントが客観的に見て、まあそういうのを気づくっていうか、分かるってことですよ、読み解く。そうした場合に、その勉強方法が間違っているね、これがこちらの問題ですね。この問題2っていうのは勉強方法が間違ってる。でもこの問題2っていうのはね、相談者は自分では気がついていないんですよ。何が原因で成績が上がらないのか、頑張ってんのに分かりませんって言ってるぐらい、うん、本当は相談者が自分で分かってたらね、キャリアコンサルタントに指摘されなくてもね、なんかこう対処方法あるんでしょうかね。まあ簡単に言うとね、そんなような関係ですね、うん、でこの問題2の方はね、別のもうちょっと言い方をすると、今言ったようにね、まず相談者が自分では気がついていないけれども、相談者問題1の原因になっていると思われる問題っていうことですね、うん、だからこれをね読んでて、あ、ここはなんかおかしいなって、まあそういう、まあ、ある程度これ過去問やったりね、まあ練習すると、あ、なんかこうおかしいなって、まあ感じ、最初は感じるっていう感じかな、うん、例えばこの場合だったら、小学生か分かんない勉強方法がね、いや僕はすごい頑張って集中して勉強やってます、何しろ試験のもう忘れないように前の日に集中してやった方がいいと思うんで、もう前の日にね、寝ないで頑張って、僕のやり方はそれでやってますって言ったら、 そんなに一夜漬けでやってるっていうのがどうも問題だっていう形ですよね。それは自分の経験とかあれからするとその話を聞いた時にその勉強法おかしいなって思いますよね。だからまあある程度こう常識的に考えてもそういうの分かるところもあるけど、まあ、ここはまあキャリアコンサルタントのまあ専門性のとこですよね。ということで今ねまずこの問い2ので問われてることが何かって解説したんですけどどうですか、ここまで大体理解ご理解の方は。
そうですね、ここも、うん、一番で答えたも、うんうん、回答というのは、はい、ある意味クライアントが具体的にも表現した、はい、ある意味事実が捉えられていると思うんですけども、うんうん、ここで私が練習だったり試験本番で言い聞かせたのは、うんうん、根本原因根本原因っていう言葉を自分に問いかけたんです。その問題が起こっている根本原因なんだろうっていうのがこの問い2のある意味回答になっていくと思っていて、
そうですね、はい、
でまあ先輩受験者として、うんうん、一つこうヒントがあるとするとですね、
はいはい、
実はこの筑後ってある意味モデルケースですよね、うんうん、コンサルテーションのモデルケースが書かれているので、はいはい、クライアントが投げかける、うん、コンサルタントが投げかける質問の中にですね、うんうん、実はそのヒントがきっと隠れていると思っていて、うんうん、だからどういう質問をしているのかな、
うん、
コンサルタントがクライアントに、
うんうん、
でそれにどう答えているのかなっていうところをこうちょっと注視していくとですね、
うんうん、
なんか自然になんか回答の入り口がちょっと見つけられるような気が
して。そうですね、はい、そうですね、うん、築六ね見ていただいて分かるように最初はねこれ大体ね最初は相談者が自分のこう相談をいろいろこう訴えてて、でその時にねキャリアコンサルタントはまずねその相談その、まあ、聞くっていう感じでね今日どんなご相談ですかとかねそれってどういうことですか、まあ少しこう聞く段階あるんですよね。築五六のちょうど真ん中、まあ、ぐらいからね今度ね質問を今度こういうところはどうなんですかって質問を確かにね投げかけてそれに対していろいろこう答えてると。でその答えてるところにも結構ねこういうまあ、原因になることっていうのが埋もれて埋め込まれてるっていうことがね、うん、まあ、そこは一つポイントですね、はい、でねこれね問い2の回答方法ってまず続くって書いてある通り後半がここにありますんでね、うん、そうするとねじゃあまあキャリアコンサルタントがその気づく相談者の問題ってね例えばどういうことがあるのかっていうのを少しねここ、まあ、代表的な5つの、ことにまとめてみました。例えばこんなことがあるんだよっていうことでねあとこれを実際の過去問のねリアルなケースに当てはめてこう考えてみるとよくわかると思うんですけども1番はね、まあ、相談者の間違ったこう思い込み、まあ、イラッショナルビリーフっていうふうに考えてもいいと思うんですね、まあ、これはキャリア勉強の中でね学んだと思うんですけどもその相談者のねそう間違った思い込みね自分はこうだと思ってるんだとかねこうだと信じてるんだっていうことがあってそれが大体その違っているとそれが悩みの原因に、ね、なるっていうことがこれが一つ。それからね2番目はですねもう明らかにっていうかこれはまあ文章みたいなそのいわゆる知識が必要な知識がないとかねそういう必要な情報が足らないとかね、うん、何しろこの知るべきとか情報がこれがまあなさすぎるっていうこういうまあ問題があるなっていうのもね明らかにそういうのが読み取れる場合もあるんでこんなのもあるなってことで、ね、ここでね私が書いたのが、まあ、なさすぎるってすぎるって結構言葉使ってるんですけどねこれどういうことかっていうとね全くね相談者がそのことに知識ゼロってことはあまり、まあ、ないんですね。だけどもここの今相談してる内容のためにはこういうことは当然知っておかなくちゃいけないなっていうことが知らない。例えばまあこれはどこだかな例えばまあ転職って言った場合にいや転職でね私悩んでるんですって言った場合ねいやどうしたらいいのかもう分かりませんって言って聞いてみたらハローワークが例えばクライアントのキャリアコンサルタントのね地区の中の質問でねハローワークはご存知ですかって言ったらねハローワークって何ですかとかね や私そんなこと聞いたこともありませんってもし言ってたら、これはあまりにも知らなすぎますよね。例えばそんなこととかね。それからね、3番目はね、明らかになんかこれは当然取るべき行動、うん、これは行うべきで、それを行っていないとかね。それから4番目はね、まあ、これも結構ね過去問の中でもありました。なんかこうね、発想とか思考がねネガティブ、物事の悪い面しかこう着目していない、うん、いい面とか悪い面って当然ありますよね。だから悪い面ばっかりを見てやっぱりダメだダメだみたいなケースもあるんで、こういう問題もありますよね。だからこれは問題とするとまあネガティブ思考というかね、マイナス面ばかりにこう取られていると、うん、まああと知らないっていうのとちょっと近いですけど、5番目ってこう理解不足とかね、これが自己理解とかね、仕事理解とかね、まあ環境っていうのもありますけど、こういうもののやっぱり理解不足というのが原因になっているものも、まあ、他にはもちろんあるでしょうけども、まあ、大きなものって大体こんなものかなと思いますね。ですから、まあ、これはあの過去問をやりながらでもね、あ、ただそのことの、あの読んでこれがただおかしいっていうふうに理解するんじゃなくて、こういうどれに当てはまるんだろうというような考え方でね、トレーニングしとくとすごくね、やっぱりそういう力がつくと思います。で、あとですね、このこういう観点から言うとね、その筑後の中にやっぱりこれ問題だなっていうのがですね、まあ一個だけっていうんじゃなくて、細かいものを含めればね、複数、まあそうですね、これもちょっとおかしいな、これもおかしいなってのは複数大体あります。うん。まあそれもちょっと覚えておいてください。で、まあ回答にこれをですね、まあその次まだこれ続くであるんですけどね、回答に書くときに、そのですね、複数のもの、これが4つも5つもあったら多すぎると思います。うん。まあ気がつくのが1つしか気がつかないかもそれしかないんですけど、まあ3つとかね、そのくらい気がつく。うん。とした場合にですね、その中で複数気がついたら、まあ大事だっていうものに着目してね、まあ、そっちのものからこう書いていくってことですね。それでですね、ここをまあ、これと、続くのでちょっと次のページもね説明を先にしちゃいましょうかね。それでですね、ここのね問いにもですね、各回答用紙の欄ってやっぱり3行なんですね。だから文字数的にはまあ100、まあ、さっき120、まあこれ120でも130でもいいんですけども、うん、あのこのくらいですね。それでね、このね、ちょっとこれずれてる、あ、ずれ、今直しますけど、このね130ぐらいで問い2のこの回答の、まあ、パターンですね、うん、ちょっとこれをね例でちょっと書いてみました。でこの時にさっき言ったようにね、まあやっぱり3つ問題があるなと思ったら3つそれ書いていいと思います。うん、それをね無理やり1つにする必要はないんで、そういう場合にね、これね3つの問題があると、あなたはあなたの考える、ね、問題は何かという問いですから、でその時にですね、まあ、3つの問題があると考えるって、まずこれをね、これはもう最初 の出だしの頭の文句と、それで3つですから 1,2,3 ってあったらね、それが何らかの分かるように、まあ、これ黒丸でもいいんですけど、まあ、こういうふうにカッコ付きの 1,2,3 ってつけてもいいと思います。そうしないとただずっと文章で書いたらこれ分からないですもんね。だからこう分けて、でこの書くときのポイントはですね、この例えばカッコ1、これ筑後からの引用って書いてありますけど、そんなにこれ長くなくてもいいんですけどね、このあなたがそれが問題だってこう考えたためには、筑後の中にそういう表現があるわけですね、必ずね。全くの憶測で考えるってんじゃなくてね、これを考えた根拠がなくちゃいけない。根拠はその筑後に書いてあるわけなんで、ここから何々からこういうことでってね、で上司はどんな時でもですね部下に理解があるべきだとの、まあ、誤った信念を持つって、これどっちかさっき言ったの間違った信念のような例ですね、うん、それをどういう問題があるかっていうので、この誤った信念を持つって、こうそうすると書くとね、これ問題だとかなんかここに書かなくても 次の3つの問題があって最初に言ってますから、まあ、こういうように書くと文字数も割と節約できますね。でこれが1番の問題だと。で2番目にでこれもねこう文中から何らかのねあちょっと1番に戻りますけどこれ引用をねまあしなくても回答にはまあなると思うんですよ。例えばあの上司はねどんな特にでも部下に理解があるべきだとの誤った信念を持つ、まあ、これでもね回答になってます。だけどもまあより良い回答はこれを考えた理由というのを引用して入れるといい。とはいえこれ文字数との関係もあるんでね、まあ、そこはあの練習でちょっと慣れなくちゃいけないんですけど、ここを長々と書いてたら収まらないですからね。それからその2番目はやっぱりこれもちょっとなんか引用してですね、うん、ということからねこの仕事理解不足があるとかね。で3番目はですね必要以上に心配が先立ち上司のに相談ができてないって行動ができてない、うん、まあ、ここはあまり引用しないでその、考える問題を書きましたね。まあ、こんなようにしてこれ一つのね、まあ、例というかのパターンなんですけども、これでね文字数って数えてみるとねこれ約130文字なんですよ。だから書ける量ってね皆さん改めてはその、まあ、限られているんですね。これがね、まあ、皆さんが最初にね全然回答が思いつかないんだと、何書いていいか分かんないから産業でもねこれ何書いていいんだろうかって困るかもしれないけど、これ慣れてくるっていうかこういうふうに基本のね解釈の仕方とかパターンが分かってくれば、あこう書けばいいんだってねいうことは思いつく。だけど今度問題は書いてるとなんか長くなっちゃう。そこはまあ練習をしてちょうどそこにうまく収めるってことは大事だと思いますね。これねあのこのイメージちょっと持っておいてくださいね、はい、で逆にねその次の黒丸ですけどもね、これねあの、まあ、こんな3つも書かないでね、あ何があなたが考える問題かって問われてるんで、あこれだと思ってね、まあ、それをダダダダッとこう書くっていうのも、まあ、方法としてはもちろんそれもあると思います。だけどもちょっと気をつけなくちゃいけないのはね、あのまあ一つしか本当に皆さんが気がつかなければそれはそれであの一つをねしっかり書くってことなんですけども、あのその複数あってですね一つにわざわざ絞るっていうことはちょっとその必要はないっていうかもったいないかなと思うのはね、もしそれがね明らかになんか的外れだとするとね、もう答えがまあなんていうの、あの正解でなくなっちゃう的外れっていう理解あのリスクがあるわけですね。うん、それから、この一つのことを書くのにこう3行まあ使ったとするとね、結構3行ですね的確な文章で書くっていうのは結構それなりにこう文章力も必要なんで、結構これはあの書き方はね一つのことをちゃんと書くっていうのは意外にこう難しいと思います。だからまず基本は、まあ、2つでもいいんで3つ多くて3つ2つでもいいんですね、それぞれこう書くっていうのをまずね練習をしっかり見つけていただくといいと思うんですね。うん、まああとねあの最後のところはもう一回この繰り返しですけどもね、こう文章を書くときにこういうふうにいくつあるっていうものだったらこう箇条書きというか番号をつけたりして書くっていうのはね、これはあの皆さんにとっても書きやすいし読む方も読みは、まあ、理解しやすいんで、あのまあ一つのいい方法だと思います。その文章力がちょっと足らなくてもあの補ってくれるかなということですね。でここがですね今問い2のですね、まあ、あの回答っていうことで基本的なこと考え方をここでまあ今ご説明したんですけど、どうですか実際問い2はやってみて。
そうですね、あの先ほどもお話ししたんですけども、うん、やっぱり問い1はクライアント自身が表出していることですけども、はいはい、そこではあのコンサルタントとしての解釈は入らない方がいいですねっていうことを先ほどコメントしましたけど、ここは逆にコンサルタントとしてどう捉えるかっていう、そのある意味解釈を表現していかないといけないところです。
そうですね、はい、
でここの2つ目のポッチに書いていらっしゃったように、やっぱり1つに絞ってしまうと、もしそれが外れていた場合に多分これ受験対策なので得点が取れないというリスクもありますし、
うん、そうですね、
でやはり私は練習それから本番でもあのどうしたかというと、もう 根頃さんがアドバイスしてくださっているように、
はいはい、
3つの問題があると考えるってまず書きました。
あ
で練習の時もそうしました、ねうんうん、3つ問題があると、
はいはい、
でまず数字123って書いて、はい、じゃあこの123に何を書いたらいいんだろうかって言って筑後をしっかり読んで、うんうんうん、でそうすると先ほどのスライドの4番で示されていた5つぐらいのこう可能性というのが、
うん
うん、あの示されていたと思うんですけども、
は
いはいうん、あの我々コンサルタントが気づくですね相談者の問題として、うんうん、この1番から5番の必ずこのどれかに当てはまるような筑語が必ず表現されているというのを確信的に思いましたので、うんうん、慌てないで3つ5つのうちの3つきっとあるはずだからってこう探す努力をしてですね、うん、それで、まあ、回答を作っていくという練習をしましたし本番でも、ね
はい、
もうその辺はもう自信を持ってたので必ず3つ出てくると思っていたので、うんうんうん、そういう安心感を持って練習してると安心感を持ってこの3つ必ず書けるなと。で当然紙面に都合がありますから、
はいはい、
紙面の都合があるので、はい、ポイント絞って書こうとしますから、
はいはい、
ブレなくなりますし、はい、余計なこと書かない。
そうそうそう、それは言いますね。これ紙面が長いと ね、
そうなんですね、
余分なことだ、結局何言いたいのかよく分かんない文章になっちゃうから、本当にポイントをまとめるっていう意味では限られたその文字数の中で入れていいです ね、
そうですね。ですからこの3っていうのはマジックナンバーだと魔法の数字だなと思っていてですね、
うんうんうん、
まあ、この3はちょっとこだわって練習をしましたし、まあ、本番でも採用して回答を作ったなっていうのを今ちょっと思い出しました。
私も今改めてお聞きしてきてね、あ、それはいい方法だなと今間違いのおかしい思いました。だからもう3つねあるんだっていうつもりでもう3つって書いて3つをですね読み解くみたいな、それでまあ大きな問題って1つとかね2つあってもね、まあ3つ目ってそしたらちっちゃい問題でもいいんですよ。まあ場合によってはこの人のどうもこう見てるとね、なんかすごいこうなんかせっかちだとかね、うん、小さい問題でもいいんで3つ拾うことはそうするとね必ずできるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、うん、はい、
うん、そうするとねこれね試験っていうところで見てもねちゃんと細かいところまで含めてね、やっぱりこうちゃんとこの、まあ、見落とさないで問題を見る目があるんだなっていうことをアピールすることになりますからね。
そうですね、
うん、
おっしゃる通りだと思いますね、うん、なんかやっぱり今振り返ってみると、
はい、
コンサルタントとして一つだとなんか視野の狭さを表、うん、なんか出してるような気がして、やっぱり2つ3つあるとですね、あ、
うん、
こう本当に広い視野でこのクライアントの問題を探そうと努力してるなっていう姿勢もなんか示せるんじゃないかなという気がしてですね、なんか
そう、キャリアコンサルタントと一つこう大事なことはね、ここだけに限らないんですけど、なんかこう一つのことにやっぱり視野というかね幅を持つことは大事で、まあ、これもあるんだけどでもこういうのもねやっぱりある可能性があるんだなとかってその柔軟性が大事だからね、まあ、ここはね一つだけにもう絶対問題はもうこれしかないみたいにね書くのは逆にそのそういう点をこう阻害してしまうんで良くないと思いますね、うん、はい、でまあこういうことを基本しっかり頭に入れてあと過去問でねやるって形なんですね。 では次にね問い3でね、まあだんだんこれね論述で言うと問1問2問3ってだんだんこうまあ難しく一般的に言うと難しくなる感じなんですよ。皆さんもやっててもだんだん何を書いていいのかがねよく分かんなくなってくると。で問3っていうのはまず問題をねどういう問題かってここ読みますと、あなたは上記の2つの問題を合わせですね相談者を援助するためにすいませんちょっともう一回ね読みますね。2つの問題を合わせ相談者のを援助するためにね、どこに目標を置いてどういうことを実施したら したいかですね、あなたの具体的な方策を記述せよとっていうのがこの問いなんですね。で問いは結構ねきちんとこう何を回答してほしいってこう書いてあるんですね。だけどなんか皆さんのお話を聞いてみたりするとなんかあこんなこと聞かれてるんだなってんで、あとはもうどんどん自分の解釈でねもう書こうとかね、まあ、している方が意外に多いんですけども、この言葉をしっかり把握してね考える必要があります。でまず最初のね 上記の2つの問題、これ合わせって書いてあるじゃないですか。これどういうことかなってことですよね。上記の2つの問題っていうのはさっき言った問い、あ、問題1と問題2ですよ、ね、でこれを合わせっていうのはこれどういうふうに合わせるかっていうね。でこれはさっき解説したそのロジックで言うと、もともと関連性というか合ってるわけですよ。問1の問題があって、で問2の問題っていうのはそれの原因になっている問題っていう、こういう関係性ですからね、うん、でこれをまあ理解していればこれそんなにまあ難しくなくて、そういう関係、これを合わせってことは要は問1と問2をこう関連づけて回答しなくちゃいけないってことなんですね。で相談者を援助するため、まあ、これはね、ここに相談者を援助するためって書いてあるのはキャリアコンサルティング自身の、まあ、これ大原則だと思うんですよね。相談者のためにとかね、援助するためにやるわけなん でこのどこに丸一、どこに目標を置いて、まあ、ここまで一旦区切ってね、そうするとですね、これで一つの回答用紙ができてもね、丸一の回答、丸二の回答って区切られてるんですね。で丸一の回答の分ってやっぱりここ3行あるんで、まあ、文字数はだいたいね100から130ぐらいだと思うんですね。それでですね、まあ先にこう言ってしまうと、このですね、ここちょっとゆっくり言いますね下にも書いてあるんですけどね、目標というのはですね、まあ、こんな感じですね。その相談者がこういうことで悩んでる、それの原因となっていることがこのキャリアコンサルタントが着目したね、こう問題なんだから、まずはこの原因となっている問題をまずは解決することを目標にすればね、それが解決でき、原因が解決できれば、そ最終的に相談者の問題に解決につながるだろうと、まあ、こういう考え方ですね。だからこの目標っていうのは一言で言うと、そのキャリアコンサルタントが着目した原因となっている問題をまずは解決しましょうと、まあ、そんなことですね。それでですね、この黒丸の3つ目にね、このまあこれはパターンというか書くパターンなんですけども、これちょっと書きましたので、よいしょ、これね、これさっきのまあ問2と少し関係づけて、その上司がね、これまあどんな問題かって皆さん今簡単にちょっとブリーフィングするとね、まあ筑後録が今ないんですけど、今架空の筑後録ですけど、なんか相談者が来てね、いやなんか全然理解がない上司のもとなんで仕事も面白くないとね、こんなことやってたらなんかどうしようかと思って会社辞めようかとも思うけどもみたいな、まあそんな相談で来たとしますよね。そうした場合にですね、そうするとこの相談者の問題ってのは上司はね、相談者は理解がなくですね、それで本人はやる気にならず、まあ、仕事が面白くない、こう言ってるのが相談者の問題とのですね、これクライアントの問題を解決し援助するために、これわざとねこう援助するためにとか入れてるのは、問いでね援助するためにっていうことをですね、まあ、着実にこの回答ではそういう回答をしてるんだよっていう、まあ、意図的に援助するためにですね、 CC キャリアコンサルタントが考える問題でさっき問い2で挙げましたよね。であるその中の相談者のね、相談者の上司は常に部下を理解すべきだとの誤った信念に気づかせ直すことを目標の1として、その上でですね、最終的に相談者の問題を解決することを目標の2に置くと。この目標2っていうのはこれあるこの問題の1を解決する、まあ、ペアですよね。目標の1っていうのは、逆になっちゃったな、ちょっとこの目標の1っていうのはまずその原因を解決するってことね、まあ、そうすれば最終的には相談者の問題を解決しなくちゃいけないんで、っていうここに書いたことはですね、このロジックをちょっとこうパターン化して書いたものなんですね。だから実際のまあ過去問とかケースではもちろんこの言葉は全部変わりますけども、 考え方はね、こういうロジックで考えていただくといいと思うんですけど、まあきっとこれ初めにこれだけパッと見てね、あ、よくわかりましたって理解するにはちょっと時間かかるんじゃないかなと思うんですね。ですからそれでですね、まずね、ここで一体ちょっとどうですか、これ多分一回見ただけではわかりにくいんじゃないですか。
初めてこの教材を拝見して、今おっしゃったようにどういうことだろうってすごく思いましたし、まあ、今回合格をしましたけれども、やはりこの問い3っていうのの練習が一番苦労したところですね。これで合ってるのかな、どうなんだろうって思いながら練習をずっとしていたので、こう日常的にね、根頃さんとやり取りして、そのこれで合ってますかどうですかって聞ければよかったですけど、そうはできなかったですので、ですので、まあ、自分なりにちょっと整理をして解釈をしたのはこういうふうにちょっと取り組んでみたんですけども、問い3を答えるために問1と問2を回答してきたんだなって思って、問1はクライアント自身の抱えている問題、表現している問題、で問2は我々コンサルタントとして捉えた問題なので、そこに当然ギャップがありますよね、と。だからそのギャップが何なのかっていうのがここの問3の、まあ、我々がまずやるべき目標1になってくるんじゃないかな、つまりギャップがあるんだったらそれに気づかせてあげるっていうのは、じゃあ具体的にその気づかせる方法としてどんなことをやっていくのかっていうのが、まあ、今ここでおっしゃる目標の2としての回答になっていくんだろうなっていうふうに思ってですね、まあ、そういう捉え方をしてですね、まずギャップを埋めるために何をするかっていうのが目標値で、あ、そうですね、気づかせるっていうことがどういうギャップに気づかせるかっていうのが目標の1となって、じゃあ具体的にそれをするために何をするかっていうのが、まあここでいう目標の2の回答になっていくんだなっていうふうに理解をして、まあ、練習をこうしていきましたね。ですから問1問2があまりブレてると問い3も正しい答えが導けないので、やっぱり問1問2を丁寧に回答した上で問い3への回答があるなっていうのは思いましたね。
そうですね、そこをまずねきちっとね理解していただくの、ね、なんか問い3はねもう問1と問2が、まあ、できていると、まあ、すぐ やりやすいんですよね。で当然この関係をちゃんとさっき言ったね問題の原因となっている問題がこと問いなんでってことをちゃんと踏まえて、で問い3の1ではこの、ね、2つ、実はこれ目標1、2って2つ書いてあるし、これいろいろね考え方はあるんで、その今何をまずどこをやらなくちゃいけないかっていう目標だけでもね、まあいいといえばいいんですけれども、ちょっとここは私もねでもこう欲張りというかね、これまあ試験として見た場合にね、そのスモールステップっていうか第一の目標のことだけを書いてる、ちょっとなんか足らないと思われるのも悔しいんでね、で最終的なゴールはこれなんですよと、これのためにここにまず目標を置いてやるんですよってことをまあ書いたってことだよね。だから例えば登山で言ったらね、その富士山に登るんだと、初登頂するんだってことが目標、大きな目標だと。そのためにはね、じゃあまあ富士山はそんなエベレストにしましょう、エベレストだね。そうすると一気には登れないわけですよ。だから第一キャンプをまずあそこに作って、まずあそこまで行きましょうと、まあこれがその最初のね、まあ最初のというか中間の目標ですよね。まあこういうことで、まあ2つちょっと盛り込んでいるところはありますけども、でもまずやらなくちゃいけない目標っていうのは最終目標ではなくて、それの達成するためにこう原因となっている問題を解決しましょうっていう考え方ね。まあ、ここはよくこれをこう理解しないと、皆さんなかなかここでね、なんかこれあんまり考えないで目標っていうと、なんかもう本当に何だろう、こうどっかに根拠なくなんか目標って勝手にね、考え始めるとね、キリがないというか。収集がつかなくなってくるんですね。で最初に言いましたけど、これって論述って問1問2さんって全部こう論理的につながっている、まあ、そういうものなんで、でね、まあこの問3ってのは2つあるんですよね、その問1と問2がね。でその次のページになりますけれども、ここが問2はね、 うん、どういうことを実施したいか、あなたの具体的な方策を聞いせよって、これが ② の問いなんですね。で、その前にこの目標、どこに目標を置いてどういうことを実施したいかということなんで、まあここは素直に考えて、この目標をね達成するためにまあどういうことを実施したいかっていうふうに、まあここはね、あのまずそこに着目して考えてください。でもう一つはこのね、あなたの具体的な方策を記述せよというので、できるだけね、そのあなたが実際にできるっていうかやるっていうようなあのレベルで考えていただくのが、まあ私はいいと思ってるんです。このすごくハイレベルなね、まあなんていうのかな、この方策って言ってもね、例えばの話ですよ、じゃあこの人の問題、じゃあまず自己理解が不足、自己理解をさせして職業理解もして、うん、そのうちにその次に、まあ、あのキャリアプランですね、それをしっかり考えさせるって書いてあるじゃないですか。それって一つ一つみんな大きいですよね。じゃあ自己理解をさせるってじゃあどうするんですかっていうね、その時に目の前にクライアントがいた場合に、クライアントが行動できるっていうかね、分かるぐらいこうステップをね話してあげないと、きっとねクライアントが理解できないと思うね。あなたは自己理解が不足なんで、まずあなたじゃあ自己理解やりましょうね、やってくださいね、できますかって言ってもきっとできないんですよね。で、あのここの中で私が問い3の2で言ってるこの方策っていうのはすごくこう具体的に、どっちかというとあの現プラクティカルなこうステップを大体言ってます。でここはね、あのもう、まあ、書き方がうまく書ければね、そんなにこう一個一個具体的じゃなくても、まあ方策が当たってれば、その試験という意味では結構点数が取れたりはもちろんすると思うんで、そういう書き方もあると思うんですけども、でも多くのものを見てると、そういう書き方はね、どう見てもね、この人ちゃんと分かって なくて、とりあえずね、あの大きいこと書いてるよねっていう回答が多いんですね。だからいや本当にそれはね、あなるほどっていうような書ける方はそれはそれでいいと思うんだけど、それよりも具体的に書けるんだったら、それの方がこの問いには合ってます。あなたの具体的な方策を聞き捨てよって言ってるんでね、キャリア理論というかキャリアの本に書いてあるようなことを書きなさいってわけじゃないんですね。うん、ということで、あの黒丸のところに行きますけれども、まあ、当然ですね、この丸1で目標にした目標1をどうやって達成するかっていう具体的な方策を書くと、で、まあ、あなたの具体的な方策って問われてるんでね、こう一般論とか抽象論とかね、まあ、理論のこういう押し付け、これは NG ですね。でね、ここだけがっていうか、ここだけじゃないです、ここは6行あるんですね。うん、そうですね、だからあの他の問いの倍あるんでね、まあ、大体書く量もあの相当、大体1行40とするとね240文字分ぐらいあるんですね。それでですね、まあこれはね、あの回答の仕方って一つではないんですけど、まずこれをね、あの身につけておいておくと、まあ、基本としていいと思うのは、具体的にその次ですけどね、具体策を進めるこうステップって考えて、これをやってこれをやってこういう順番でこんなことを私は進めますと、まあその相談者に対してねっていうふうに書くと、まあ分かりやすいですよね。少なくともね、ちゃんとまあそのキャリアコンサルタントの自分のレベルでこう理解したことを書いてるっていう形になるんで、まあそんなに大げさな偉そうなことを言わなくてもね、それはそれで非常にこう論理的になるんですね。で整理されるん でそうすると頭のねこの、回答の丸2ですね、これの出だしってね、やっぱりその最初の枕言葉みたいに、具体的な方策を次の順で進めていくっていうようなことを書いて、1番目2番目3番目4番目って書くとね、非常にこう回答とすると整理されてますよね。それからこの辺はちょっとあのずるいのかもしれないんですけど、このね枕言葉に具体的な方策をってこう書いてるじゃないですか。問いがね、具体的な方策を聞いてよってここに入れてるから、なんかもう本当にその通り書いてるような 錯覚を与えるんじゃなく、こう書いた方がね、あのより回答とすればね、うん、であとは6240文字もあってね、これなんか文章で書いたら、うん、どっちかというと抽象的になっちゃったりね、一般だから私のおすすめはまずは項目を書くっていう形ですね。まあ、この具体的にじゃあ何を書くかっていうのはね、ここの段階ではまあこれ以上詳しくね、あの具体的に過去問の中でまたあの詳しくね、解説していきますんで、まずここまで書いたことをまあ理解十分していただきたいと思うんですね。ということで、まあ一番ちょっとね、ここが厄介なところなんですけど、
う
ん、
どうでした？はい、とても厄介だったと思いますし、うんうん、この受験後も正しく回答できたんだろうか、ひょっとしたら失敗したかもしれないっていう不安がいつもつきまとうこの論述試験なんだと思うんですよね。でただ今おっしゃったように、先ほどあのクライアントが抱える問題は3つとか、そういう自分の中でもう宣言をして、あのフレームを自分の中でマインドセットしてしまうっていうのは、テクニックとして受験対策のテクニックとしては非常に効果的だったなと思います。ですので今示してくださった具体的な方策を次のステップで進めていくって僕は表現しました。その前にさらにあの問い3の1で目標セットしてますから、
はい、
1の目標達成のためにっていう言葉をさらに加えてですね、
はいはいはい、
そうするとあの、まあ、採点者がどのように採点してるかわからないんですけど、
はいはい、
論理は破綻してないよとつながってるんだからと、一の目標達成のために具体的に以下のような手順で進めていくっていうふうにすると、読み手も読みやすいんだろうと思ってですね、で自分もまあ整理が気持ちが整理してあの答えを見つけていけるのでっていう、そういうまあ練習をしたかなっていう気がします。
そうですね、そうそう、今の点、あのちょっと今のねいい点をおっしゃっていただいたと思うんですけど、これね、問さんがね採点というか、この試験の採点者から見るとね、あ、ちゃんと問い1と問い2があって、それを踏まえた問さんが書かれてるんだなっていうことが、あのちゃんと理解できればね、これはね、あのしっかりとまずあの大事なところの、まあ、点数がね取れるっていうことです。問1問2書いてあるんだけどね、結構もう問さん全然それと関係なくねこう書いてる方がいるんですけど、これはねダメなんですね。だからそのちゃんと、だってこれ関連性を合わせなさいって言ってるんだから。で一つ私ちょっとの説明、これね、まあ漏れたというか、ちょっとこうテキストを少し修正した方がいいと思うんですけど、こういうことです。これね、問3問2でね、まあ3つまあ書く、まあ標準的にまあよく3つってありましたよね、言っていましたよね。そうするとね、原因となる、まあ、あの大きな原因か小さい原因か別に3つあると。じゃあこの問い3で上で挙げた問題っていうのをね、これ3つじゃ書くのかっていうのは、私がここであの皆さんにお伝えして、3つ書くんじゃなくてね、 あるけど、この中で一番大事な問題を1つに選んでそれを対処するっていう意味です。その3つもこの中でやろうと思ったら、それこそ収集がつかなくなっちゃうんでね、あの一番まあ重要というか大事と思われることとかね、もしくはもう一つは、あのその原因がキャリアクライアントに、まあ自身にまあ持っている原因という形なんで、それがねこの方策でねできるようなものがいいですよね。っていうのは、その問題を解決しようとして方策を書くんでね、あのそれがあんまり現実的じゃないことだとね、それを取り上げるのはあんまりうまくいかないんですよ。何かというと、例えばの例が、問い2で挙げた原因がね、例えばご本人のまあ性格だったするじゃないですか。例えばさっきちょっと挙げましたけど、治ればいいんですけど、すごくこうネガティブ思考だとね、うん、の人だとするじゃないですか。で確かにこのネガティブが治ればね、この悩みに解決になると思っても、それに着目して、じゃあ目標はこの人のまずネガティブを治すことを目標にするって置いたとするじゃないですか。でもこれって結構ね、難しいっていうか、その人が何十年も生きてきてね、染みついた性格だとすると、それはちょっとやそっとでは難しいんですよ。だからそれよりも違う、例えばこの人がすごくこう 思い違いとか考え違いをしてたっていう原因があったら、そっちの方を取り上げた方が方策はやりやすいですね、うん、そういうちょっとね注意点というか、どれその3つある問題のうちどれを選ぶかっていうのはそういう観点が必要だと思います、はい、
確かにそうですね性格を変えろって言っても確かにおっしゃるように変えれないです
し、性格はねこれ具体的な方策ってどうしますかね、
ですので、ね、本当になんかすぐにクライアントが起こせる行動変容みたいな、そういうところを意識するとから始めて、ね、なんかそのフォーカスするポイントが見えてくるかもしれないなっていうのは思いますね、
はい
はい、
ということでですね、今ここのテキストのですね、はい、7ページまでね、解説をしてまいりました。で、ここまで来るとじゃあ皆さん具体的にどうなんだろうってね、当然ね、でそれはですね、はい、まあ、補助教材過去問ですね、の回答例とかね、それに対しての解説を入れたりしてますので、ぜひぜひそちらの方でまたねこう付き合わせて見ていただくと、より理解が深まって、であこうすればいいんだなっていうのが、まあ、習得しやすいんじゃないかなと思いますので、一旦まずこの、まあ、なんていう基本編というかな、でこれはここまでとしたいと思います。ちょうど時間もやっぱりね1時間ぐらいかかっちゃいますね、はい、でも今日はですね、私だけの説明だけではなくて、実際にもう、ね、合格して受験した方の、まあ、生の、まあ、いろいろね声も聞けたんで、大変その点では良かったと思います。はい、じゃあ一旦ここで解説は終わりにしたいと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。